はい、アンナチュラル始まりました。ミリアクーニャです。今日はですね。
はい。
あんまり、いいお話じゃなくて、大変景気の悪いお話を、させていただきたいなと思うんですけど、
はい。
私が実は、若い時より愛読をしておるですね、ジャズ専門誌。
うん、
スイングジャーナルさんが休刊されるというニュースが。
おぉ、そうなんだ。
そうなんですよ。ちょっとね、実はかなりの衝撃を受けてまして、
うん、
ちょっとね、ここの会社のですね、姉妹雑誌というんでしょうか、
うん、
アドリブというのが実はあったんですけど、
はいはい、
それがね、いつでしたっけね、ちょっと前に、お休みしますということで、
うん、
はい、リリースされてですね、その時もかなりツイッターでワイワイ私は言ってたんですけど、
うん、
かなり寂しいということで、
うん、
いや、とうとう、なんと言うんでしょうかね、もうこのジャズを好きな方なら、
うん、
誰でも一度は目を通したことはあるんではないかなという、なんと、びっくりしたんですけど、ですね、63年、の歴史があるということです、ね。
そうなんだ。
はい、そうなんですよ。で、ちょっと非常に、悲しい思いをしております。はい。
はい、はずきです。スイングジャーナルは買ったことあったかな。あんまり雑誌自体読まなくなり始めた頃だからね、ジャズ聞き始めたのが。
はい、はい。
で、もう僕ジャズ聞くんですけど、そのスイングとジャズってなんかいろいろないですか？
あ、ありますね。
そこら辺でスイングジャズっていうのに入っているのかどうかよくわからずですね。
あ、はいはい。
ベースマガジンだかなんかは、
はい、
ジャコが特集だった時に買った記憶があるんですけど、
はいはいはいはい、
スイングジャーナルもしか買ったことないかもしれないな。でも名前はやっぱりさすがに知ってるような雑誌なんで ね、
う
ん、
そうですね、
そんなに長く続いてる雑誌だとは思わなかったんですけど、
はい、
はい、で、先週でしたっけ、GTD のお話をしたの、
はい、そうです、はい。
はい、はい、まあ、ちょっと GTD とはまたちょっとずれてくるかもしれないですけど、
はい、
GTD の時にも話題にしました Google カレンダーね、
はいはいはいはいはい、
ブロック単位でっていうお話をちらっとしたかと思うんですが、
あ、はいはいはい、
なんかいい感じになってきました。
あ、なんとちょっときっかけを見つけられたということで、あれですね、羨ましいですね。
収録の後、
はい、
っていうか、哲夫さん聞いてくださったらしいんですよ。
あの回。緊張するじゃないですか。なるほど、はい。
でね、まあなんか、そんな話でいろいろお話聞かせてもらって、
はい、
まあブロック単位で分けて、まあ、なんて言うんでしょう。まあ繰り返しにしてしまって、
はい、
大体の割合というかね、目安としてこう、もう肌から並べてしまって、
はい、
まあ週頭とかに今週やることとかっていうのを、まあ、具体的にクライアントの名前を入れていったりとか、どういう作業をするかっていうのをそこにはめていくような感じで今使ってみてるんですよ。
あ、はいはいはいはいはい。
で、そのブロック単位でこう肌から埋めてしまうときにね、
はい、
まあいくつかのカテゴリーというか、まあ実際定期的にお仕事をいただいているお客さんの作業とか、
あ、はいはい、
まだ契約にはなってないんだけどお話いただいているやつとか、
あ、はいはい、
何段階に分けてたりとかっていう感じでやってたんですよ。
はい。
でもそもそもそこの考え方自体がどうも僕は違ってたらしく、てかそれでしばらくやってたんですけど、ちょっとピンとこない部分があって。前回の収録にそういう話したか覚えてないんですけど、
はい、
それが、まあ、ちょっと哲夫さんとお話をさせてもらった時に、
はい、
まあ、考え方として、あ、そういう捉え方がなんか一つの作業をするにしても、それを僕が思ってたカテゴリーと違うカテゴリーに割り振ったらっていうようなアドバイスをもらってですね、
うん、
まあ、そもそもそれはこういう考え方をすればそっちのカテゴリーになるよねっていうようなお話を聞いたりしてですね、それをまた、並べ替えたりとかをしてですね、
はい、
そしたらなんかまた少しいい感じになってきまして、
それは いいな。あの、結構ね、そうなるまでが難しいんですよね。何でもそうなんですけど。
まあまあ、そうでしょうね。だからなんか、これ多分ね、このやり方、こういう風にするといいよっていうのも、聞いた時点でそういう説明もしてくださってたんだと思うんですけど、
はいはいはい。
人来てなかったんでしょうね。始めてないから。
ああ、はいはいはいはい。
それがまあ、その時の、なんて言うんでしょう。その時聞いた自分の解釈で、まあ、とりあえず始めて、ちょっとずれていて、で、もう一度そこで教えてくれたんで、こう、細かいところが、こう、ピンとくる部分が、いろいろあってですね。なるほど、なるほどってやってってみて、一回組んだ、パターンを全部一回組み直してですね。
はいはいはい。
でもまだこっから何回か組み直さないといけないかなっていう感じはするんですけど。
そうですね。そのリビルトの連続というんでしょうかね。
うん、なのかもしれないですけどね、はい。でもなんか今ちょっといい感じになってきているので。
ですね、はい。
それが実際よりどんだけ反映できるか、これからが勝負かなという感じでやっております。は
い、あ、いいですね。でも、私、今ちょっとね、またなんか、またちょっとええ感じで、行っても、しばらくするとまたなんか、
ああ、なるんでしょうね。
途中でまた不具合ができたりするじゃないですか。
うんうん、
私、今ちょっと全般的にそういう時期なんで、
うんうんうん、
はい、少し羨ましいです。はい。
はい、だから、もうちょっとしたら、やっぱりなんかピンとこなくてみたいな話をするかもしれないですが、
はい、
今ちょっとなんかいい感じになりつつあります。
はい。
はい、
というわけなんですが、今日の、ですね、早速なんですが、
うん、
お題はですね、
はい、
まあ、ちょっと今頃かよという感じも、なきにしもあらずな感じなんですけど、
うん、
結構私、今までは小馬鹿にはしてたんですけど、
うん、
超一流のスポーツ選手と、言われる方は、なんかその、イメージ紅茶なるものをですね、お雇いになられて、
はい、
いや、わけのわからんもんにお金を払ってってずっと実は思ってたんですけど、
うんうん、
いや、イメージってやっぱり大事なんだなという、
うん、
お話を今日はさせていただきたいと思っております。
はい、
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけなんですが、
うん、
いやいや、本当に小馬鹿にしてたのはすいませんって最初で謝らせていただきたいんですけど、
うん、
まあね、たくさんお金を持ちやからそういう人も雇っておられるのかなぐらいに正直言って思ってたんですけど、
ほう、
はい、やっぱりなんて言うんですかね、
うん、
こう日頃どういうふうにこう自分のこの、なりふりとかですね、
うん、
もう本当にこうあるこう人の説明によるとですよ、
うん、
こう映画の主人公に自分がこう、外部から撮影されてるようなこう強いイメージを持ってぐらいのですね、
うんうん、
はい、ところまでいかないと、 土壇場で緊張したりだとか、
はいはい
はい、それこそあのそういう緊張の合間ではあんまりこういいことすら浮かばないというようなですね、
うんうんうんうん、
はい、ことをちょっと私もあの小耳に挟んでしまいましてですね、
はいはい、
どういうことなんだってまた毎回のパターンなんですけど、
うんうん、
はい、それでまだあのこの辺のところをですね、
うん、
もうむさぼるように、もうそれもこうインターネットから何もかもう本当にいろいろ検索したりもしましたしね、
うんうん、
はい、書籍も見たりとかっていうことで、
うん、
はい、であのまたご多分に漏れずちょっと、うん、頑張ってるんで、
うん、
はい、このことについてお話をさせていただきたいなと、うん、思ってるんですけど、
はい、
まあ、漠然とあれなんですけどね、こう、イメージが、まあ、織りなす風景とでも言うんでしょうか。
うん。
まあ、いろいろこう、イメージが悪いとこう、悪さしたりとかですね。
うん。
まあ、いろいろこう、自分に作用をしてしまうというちょっとお話を最初に、させていただきたいんですけど、
うん。
まあ、結局ね、まあ、いつものことなんですけど、
うんうん、
受け取り方によって、ものすごくこう、なんて言うんでしょう、自分の気持ちの持ち方とでも言うんでしょうか、
うん、
はい、そういったので変わった風景に見えてしまうという、
ほうほうほう、
はい、まずことを一番初めにお話をさせていただきたいと思うんですけど、
うん、
よくあるパターンだと思うんですけどね、
はい、
本当にいつも通ってる道なんですけど、
うん、
ある日はすごいラッキーポイントに思えてるしまうんですけど、
うんうん、
なんか悪いことがあると、例えば、うん、そこの道で、例えば、まあ、ちょっと半助さんのことを言って、ちょっと気になさらないでくださいね、なんですけど、
うん、
例えば自転車でこけてしまったと、その道で。
おうおうおう、
なんかそこ通ると、アンラッキーなポイントになってしまうと、
うんうんうん、
はい、いうことが、多いと思うんですけど、
うん、
これなんか靴の紐を右から結ぶとか左から結ぶ的な、ものに似てんのかなと私はこう今でも漠然と思ってるんですけど、
はいはいはい、
ハンスケさん、その弦を担ぐ的なことって あります？
弦を担ぐ、
はい、
そう、最近音はないけど、
はい、
僕はねこう道っていう話がありましたけど、
はい、
好きな道嫌いな道みたいなのありますね。
あ、やっぱり終わりですか。
うん、それは何かがあってっていうんじゃないけど、
はい、
なんとなくこう走っていて、まあ、最初はね単純にこういつも通ってて飽きるからどうせ大して距離変わんないからこっちで行ってみようっていうのであんまり通んない方を通るっていうことでしてるのかなって自分で思ってたんですけど、
あ、はいはいはいはい、
どうもやっぱ好きな道嫌いな道みたいな避けるっていうほどまでいかないんだけど、なんとなくこう、はい、そっちの道を選んでしまうっていうのが結構ありますね。
なるほど。いやいや、もうね、もう私もっと極端ですね。
うん。
なんかね、うんと、まあよくあるパターンなんですけど、うん、とあるラーメン屋さんに入って、そこで嫁とちょっと口喧嘩したとか言ったら、もうそのラーメン屋さん入らないとかね。
ああ、ほんと？
なんかそういう細かい、ことからね。
うん、
まあでも、正直言って、そのラーメン屋さんにしたらすごい迷惑じゃないですか。
うんうんうん。うん、
そのラーメン屋さんは普通に淡々と営業しておられるんですけど、
うんうん、
はい、ね、これも私の気持ちの持ちようかなと思ったりもするんですけど、
うん、
そうですね。まあ、そういう、まあ、半助さんと違って私の場合は原因がはっきりしてるんで、
うん、
あれなんですけど、
うん、
結構ね、そういうことでね、私は、くよくよするんですよ。うん、
ああ、でも逆に言うと、
はい、
僕、その、マイナスイメージだったとこって、意識的に行ったりするかも。
お、チャレンジャー。それはあれですか？克服してやるかなんか、そういう。
うん、まあ、大げさに言うとそんな感じかもしれないですけどね。だからさっきの自転車でこけたってあんまりこけたりしないんですけど、
はい、
それもやっぱ道選べるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
まあそこしかないっていうところもあるのはあるんですけど、
はい、
でも結構そっちを通ったりとか、それを結構意識してそっち通ったりとかするときありますね。それはもうこけねえぞみたいな。
それはあれですね、強い意志をお持ちなんですね。
だからなんか、はい、まあ そのコケ型が知れてるから、まあ、大したことなかったからっていうことがあるかもしれないですけどね、よっぽどひどくて、はいはい、なんかトラウマになっちゃうぐらいのところだったら避けるのかもしれないですけど、
はい、
あとだからこけるのは、今まで3回ぐらいかな、
はい、
まあつい最近番組でも話しましたけど、それ含めて3回ぐらいだと思うんですが、
はあ、はいはいはい、
まあ、あとはねパンク、
あパンク、あそれも嫌ですねパンクもね、はい、
パンクが最近ないんですけど乗り始めて、一時毎日のように乗ってた時に、
はい、
立て続けにねパンクしてね、それがなんかこう結構走ったところなんですよいつも、
あ、はいはいはいはい、
帰ってくるのにえらい苦労した覚えがあるんですけど、
はい、
もうそれもでもあんま気にならないですね、あの砂利道のところがあっておそらくそこじゃないか、まあ、そのパンクに気づくのはその砂利道抜けてからなんですけど、
あ、はいはいはい、
ああいう自転車の場合あんまり砂利道走るの良くないんですけど、
はいはいはい、
うん、どうしてもそこ通らないとねその先に行けないっていう場所が一箇所ありまして、
うん、
でもそこが結構距離的にいい感じで走った時にたどり着く位置なのでここ越えてやるみたいなのがあるから、るパンクのイメージよりもそっちが強いせいか、うん、あんまりそのマイナスだな何かがあってもあんま避けたりとかってないかもしれないですね。
ああ、なるほどね。ハスケさんやっぱお強いんですね。うん、その なんていうんですかね、こう精神状態が常にこう挑戦的というんでしょうか。
あ、いやいやそんなことはないと思います、ね。
なんかこう周りがこうなんか、ね、荒れていたらかかってきなさい的なこうそんなかもしれないですね。私はあの下向いてスコスコ逃げますけど。
いやいやそういうことの方が多いですよでも。
あそうですか。いやいやまあまあそんな感じでですね、
うん、
まあなんていうんですかねそのまあいつもと変わらないはずのものがですよ、
うん、
かあの心境の変化ですごい変わったものに見えてしまうというこの恐ろしさ。
うんうん、
まあだからこういうことがあるからまあなんていうんですかねそのまあ冷静な判断ができるように、まあこう常にこうなんかね自分の切り替えるポイントみたいな感じでこうあの冷静になる本当はスイッチがあるといいんですけど、
うんうん、
なかなかそれも難しいですよ、うんうん、やっぱりちょっとあのこれもあの訓練とかですね、
うん、
そういったものがいるんではないかなというものなんですけど、
うんうん、
あとまあちょっと、イメージ的なものでほんまにここまで物事なるかというようなよく有名な話があのプラシボ効果という、
はいはい
はい、あのこれは偽薬というやつですね、
うんうんうん、
はい、あの世界一よく効くお薬だというようなことで、まあ、小麦粉を飲んでいただいたら奇跡が起きるという手のお話なんですけど、
うんうんうんうん、
これももうあれですよね、もうそのもう何と言うんですかね、もう信じる者は救われるということなんでしょうか、
うん
う
ん、
それの一点に尽きるんですけど、まあうん、このことについてはどうお思いになられます、いいことだって思いっきりこう例えば四つ葉のクローバーでも何でもいいと思うんですけど、
はいはいはいはい、
自分にとってそれがラッキーアイテムだとか、まあ、うん、まあまあこれさえまあ私ね、物欲のパターンがいつもこれなんですけど、はい。いつもこれさえ買うと、今の僕の悩みは全部解消して、素敵なライフスタイルが待ってるんだと思って、いつもなんかを買ってしまうんですけど、今ちょっとね。
それってなんか、はい、買ったら中が、あれって表紙抜けとかするパターンじゃないの？
あのね、もう3日で飽きてしまうんですけど、いけないんですけど。
こんなはずじゃなかった
そうなんですよ。はい。でも、その点のプラシボ効果抜群的なことでなんか ありますでしょうか？
これもでもある意味、験担ぎ。
おぉ、はいはいはい。
これ一つなんでしょうね。
おぉ、はいはい。
ちょっとね、はい、でも、どうだろうな。まあでも、できるって何かやるときにできるって信じる。大事だっていうのは思いますね、うん、
あ、はいはいはい、
あ、これ絶対やるんだとかできるやるんだっていうのもねなんかできるって思い込むみたいなのは、
はいはい、
意識してすることがありますね、
あ、なるほどね、
あ、でそこれがなんかその気持ちができるって思い切れない感じの時は失敗するんですよ。
なるほど、
大丈夫大丈夫って言い聞かせ
き
れなかった時、
あ、はいはい、あ、はいはい、
いろんな不安がこうそれに負けてしまう時があったんだ。
なるほどね。それはやっぱりあれですね。もうほんまに 最後まで言い聞かすということしかしょうがないことなんだと思うんですけど、あのまあついでなんで今お話ししたちょっとマイナス面のあのことなんですけど、これ有名な法則でマーフィーの法則というのがあるんですけど、まあ最初ねマーフィーの法則でまあ昔ずっと前に聞いたことがあるんですけど、つい最近これを聞いた時にずっと忘れてまして、あの私あの通販番組で包丁の宣伝しておられる方なんかこういう名前だったんですよね。
ああそう言われたら、
まあ、なんかそういうあの売り上げのなんか表すものなのかなって最初すごいあの勘違いをしてですね、はい、あの友達に呆れられたというあのこれもあのちょっと別途いざ話があるような話なんですけど、あのまあ失敗しそうだなと思うようなこう部分があったら必ず失敗するという法則なんですけど、
おー、はいはい
はい、これはもうあれですね、まあよくまあちょっと例に挙げるとですね、あのよく溝川 の魔術とかってそういうのもあるんですけど、はい、右側に大きな川があってあの溝川があってですね、はい、はまってはいけないはまってはいけないと思ってそこをずっと見ながらですね自転車とかで通り過ぎるんですけど、ついついはまってしまうという、はい、あの現象なんですけど、はい、あのこれはですね、まあなんて言うんでしょう、バターをこう溶かしたですね、あのトーストがですね、その塗った方をあの向いて落ちる確率というのはですね、はい、カーペットの値段に比例するというような高いほど落としやすいらしいんですけど、はい、そういうようなきちっとあの法則があるようです、はい、これは、はい、このマイナス面のそういう作用についてはなんかご経験あるでしょうか。
まあいいな、まあでもそのさっきのと被っちゃうけど、
はい、
まずいなっていう気持ちが強いと本当にそのまんまなるよね。
なんかね、人間こうダメですよね。プラス面よりもマイナス面に顕著にこう出てしまいますよね、こういうの。
だからそこのなんて言うんだろう。なんかちょっと前に、もうちょっと前だって言うのももう随分昔になるのかな。なんかマインドコントロール的な
のって
流行ったじゃないですか。
要は、ありましたね。はい、
自分自身のやる気を、モチベーションを上げるとか、
はいはいはい、
自分自身でそのコントロールしていくんだみたいな。
はい、
あれってすごいうっさんくさとか思ってたんですけど。いや、でもそうでもないかもみたいな。まあある程度そういう、なんて言うんでしょうね、ポジティブに考えるようにできたらすごいよねっていうのは思うので、このマイナス面、ね、やっぱちょっと、こういう時ってこうなっちゃったりするとやばいよなとか思うのが結構具体的に思いついてしまうと、はい、まさしくそのまんまとかね。
私これを一番初めにあのなんかあの自称的に痛感したのが、まあ、あのゴルフされる先輩がいましてね、
うんうん、
まあ、私は全然しないからその最初何を言っておられるか意味もわからなかったんですけど、あのよくゴルフって、まあ、水たまりじゃないわ、池が作ってて、そこをこう飛び越えるようなコースのレイアウトとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、別に池がなかったら、なんとこともないし、普通にさえこう、打てれば、そんな距離もないはずやし、別にどうっていうことはないんやけど、その池を見た瞬間に、なんかまともに球が飛ばなくなると。
はいはいはい、はい。
で、水の方へ、玉が行って失えてしまうというようなことはよくあるんだっていうことをですね、聞かされたことがいっぱい飲みに行った時にあるんですけど、はい、まさに、それがこれに該当するのかなと、
あ、そうですね、
はい、思ったりもする
んですけど、なるほどね、はい、
まあ、あれですよね、本当にこれね、まあ、私、まあ、ここ最近の話ではあれですね、となくというに車が引っかかりそうな気がしたって言って自分ちのというに車を本当に引っ掛けてペンキが剥げたという、分かってるならね、もうちょっと避けろよっていう話もあるんですけど、はい、まあそんな気がしたというようなことで隣に乗ってる奥さんにそう言ったら、はい、分かってるなら傷つける前に何とかしろって言われましたけど、ね、まあこれもマーフィーの法則をですね、自分で実体験をしたいがためにっていうのは嘘なんですけど、まあまあ本当にこういうことはよくありますよね、はい、まあこの他にもですね、まあこれから言うことも大体まあ同じことなんであろうと僕はまあ勝手に思ってるんですけど、まあなんとなく億劫だとかね、
はいはいはい、
漠然と不安とか、 はい。まあ、まあ、武将とかですね。まあ、これ、この前の時にアンナチュラルでも言ってたんですけど、まあ、グズでやるというようなことも、一緒なのかなと思うんですけど、あと、まあ、人が言ったことに、過敏にまで反応してしまうとかですね。はい。あと、まあね、ここ一番の時に、極度に緊張してしまうという、こういう現象ってやっぱり基本的に私がですね、つだない感じでいろいろなものをですね、知識として得た結果ですね、これやっぱりイメージできないからだと、
はいはいはい、はい、
いうことで、まあちょっと落ち着いてしまったんですけど、
うん、
半助さんはわりかしモノグサブラザーズでしたっけ、
はいはいはいはい、
パッとあんまり、動くのが、まあ、お得意でないという、うん、まあまあ、私もその、グズと言われる部類なんで、まあ、同種だとは思うんですけど、
うん、
やっぱりあれですかね、こう、次、こう今、これが終わったら、こう動こうとか、なんかやっぱイメージしにくいんですかね、やっぱこういうことって。
いや、なんとなく、こう、はい、ああ、これとこれとみたいなのはあるんですけど、
はい。
で、あと僕段取りは悪いのは自覚してるんですよね。
はい、あ、はいはいはい。
だから何かこう、ああ、やんなきゃな、やんなきゃなっていうのでやり始めるんだけど、はい、容量悪いっていうか、その段取りが悪いから、こう、一個先のことをやって、で、うん、その一つ前の手順を飛ばしちゃってるもんだから、もう一回やり直しとか、そんなのは結構あったりする。
はいはいはいはいはい。
なので、そうね、なんか、まあ、めんどくさってよく出てくるのは、そういう積み重ねから出てくるのかな、みたいな思うときはありますけどね。
ああ、はいはいはいはい。なんかあれですね、あれ、私はこう、勝手にこう、まあ、これこそイメージ的にこう思ってるという話で、イメージの話してるときに、イメージ的なことを言うなということもあるんですけど、
うん、
なんて言うんですかね、例えばよく動ける人がね、
うん、
30フレームぐらい秒間あるとするじゃないですか。
はいはいはいはい。
私は多分ね、2、3枚しかないんだと思ってるんですよ。なんかこういうの間違いでしょうかね。
なるほどね。あ、いや、でもそれはよくわかるような気がする。はい、
で、スムーズでないし、もちろんぎこちないですし。
はい。
で、しかももしかしたらですよ、
うん、
次の秒にコマがないかもしれないんですよ。
ああ、はいはい、
はい。映像ガクガクの上にまだ途切れてるかもしれないという。なんか、うんうん、なんかこういうイメージで私これ、この話の時に思ったんですけど。
なるほどね。はい、ああ、それはうまい表現かも。
はい。で、まあ、きちっとね、まあ、これが終わったらこれとか、これがダメだったらこれとかっていうのを、こう、いくつもいくつもこう、なんかこう、まあ、イメージが完了してれば、
うん。
これがダメなら、じゃあ、例えば、A がダメなら B というふうにこう、スムーズにいけるのかもしれないのに、
うんうんうん、
それも用意してないし、
うん、
はい。しかも、イメージ薄いし、なんか、あれですよね、よく動く人は本当にこう、スムーズにこうね、先ほど来、言ってるちょっとしつこいかもしれませんけど、もう、あれですよ、映画の主人公のようにですよ、
うん、
もう真ん中にこう、自分がね、スポットが当たってる状態でこうなんかこう、例えば戸棚のものを一つ取るにしたかってイメージできてるかもしれないですけどね。
うんうんうん、
もうなんかもう私なんか場当たり的なんで。
うん、いや、僕もどっちかというとそういう方ですね。でね、はい、なんかこう一生懸命イメージした時に限ってそことずれてきちゃうよね。いろんなパターンを想定はしてるつもり
だ。はいはいはいはい。
その想定の数が少なかったのか、
そ
こからさらに漏れて違うケースになって焦って、ひっちゃかめっちゃかみたいな、
あ、なるほど、
ケースも僕は結構あるパターンですね。
あ、はいはい、私も正直言うて、まあ、これもちょっとね、本当に聞きたいポイントで言っていただいてすごい嬉しかったんですけど、
うん、
いや、想定外の時にどう対処するのかっていうのは本当に大きい問題ですよね。
うん、
こんなイメージ全く予測してないみたいなね。
うん、
時ですよ。
そう、だからそこら辺の臨機応変さとか、
はい、
なんか機転の利く人とかっているじゃないですか。
いますね、はい。
で、そういうのがすごいなと思う。やっぱでもなんかね、経験いっぱい積んでるといろんなことに対応できるようになるとかっていうのもよく聞くんですけど。
あ、はいはいはい。
いやー、でもなんか根本的にできる人とできない人っているような気がするなとか思うこともありますね。
あ、はいはいはい、はい、
うん。
やっぱそれはあれですか、能力の問題というやつなんでしょうか。
あ、まあ もちろんそれもあるんだろうけど、はい、あとはそのイメージ、いろんなことを想定できるっていうのかな、イメージできる人っていうか、
はい、
それにそれぞれにこう対処できるがやっぱ能力なのかな、どうなんでしょうね、うん、
難しいとこですよね、その、
うん、
まあなんて言うんですかね、まあまあそのまあ私の場合特になんですけど、
うん、
実像ってあるじゃないですか、自分が本当に、見ている姿というか、
うんうん
う
ん、
まあ間抜けなもんを見てるんですけど、
うん、
本当にあったことと、
うん、
イメージしてることがあまりにこう差があるというようなことで今恐れをぬろいてる状態だと思うんですけど、
うんうん、
はい、で何て言うんですかね、それがあるがばっかりに次のことがよく思えないんですよね、もうすでに。
うんうんうんうん、
例えば本当は、成功する手立てのはずのこう、なんか次のシーンを思い浮かびたいと思うんですけど、あまりに間抜けでもう前のことが、うん、なんて言うんですかね、もうそれこそね本当に見てる姿ですから、うん、想像するより生々しいわけじゃないですか、
はいはいはい、
こう素直に思えないというか、
うん、
ここが難しいちょっとポイントなのかなと実は思ったりもしてるんですけど、
うん、
やっぱりこの、イメージが悪いとこれ、うん、潜在意識ってさっきのマインドコントロールの話じゃないんですけど、
うん、
やっぱ常に思ってるようなものらしいんですよ、
うんうんうん、
でやっぱこれがあんまりひどい状況になると、
うん、
まあみんなが気がつくようなことでももうなんかわからないぐらいの精神状態になったりまでするようなことなんで、
ああ、はい、はいはいはい、もうそうね、いっぱいいっぱいになった時に、
はい、
こう冷静になれば理解できることも理解できなくなっちゃったりとかっていう、
はい、そうなんですよ、
状況になる、
はい、
あるよね、
うん、だから結構これ大事なことなんですよね、
うん、
で、まあ、まあそれが今日話これいいなと思って、まあ、喋ってるのもあるんですけど、
うん、
はい、まあなんて言うんですか、その自分が思ってるイメージってそれどんなもんなんかなっていうようなことが実はね、
うんうんうん、
これはちょっと本の受け売りをさせていただきたいんですけど、
うん、
ちょっとこれで実は安心したんですけど、
うん、
その生々しい自分が見た記憶っていうのはですね、
うん、
実はそれほど正確ではないらしいんですよ、
うんうんうんうん、
そもそもいい加減らしいんですよ、
うん、まあ、そこに自分の感情とかも一緒にセットになっちゃうからなんだろうね。
そうなんです。だからね、うん、事実以上に、誤大ですよね、
うん。
誤ったような感じでですね、
うん、
もっと悪くしてしまったりとかっていうことを強烈に自分の中で作り上げてしまったりするらしいんですよ。うん、
はいはいはいはい。
で、まあもちろん年数とか、まあ年数までいかなくても月日が経てば、例えばもう3日ぐらい過ぎると本当に結構いい加減なことらしいんですよ、
うんうん、
これは別にあったことを見聞きしたことだけじゃなくて、
うん、
勉強とかでも同じことらしいんですよ、
うん、
だからやっぱりその実際と乖離が出たり誤差が出たりするから、
うん、
これは修正するために何度ももう一回その例えば勉強であったら同じ本をもう一回読み返したりとか、
うん、
学び直したりとか、
うん、
ことをするらしいんですけど、あとまあ、うん、同じ経験した友達と情報を共有して埋め合わせるとかっていうことを日頃やっぱり人ってするらしくって、
うんうんうん、
そもそもですよ、私実はね自分の記憶に嘘ついてまでこれをすんのかよとかって思ったんですけど、
はいはいはい、
だからそういうイメージでなんか悪いことするみたいな感じがあったんであれなんですけど、
うんうん、
でも心配することはないと、
うん、
もともとそんないい加減な程度のことなんだよっていうことなんですけどね、
うん、
いやでもこれどう思います、本当に、そもそも自分が見聞きしたことってそんな、例えばドキュメンタリー映画のように自分は覚えてるもんなんだっていう、まあ、前提で僕思ってたんですけど、
うんうん、
こう思ってないとか、いやそんなことはないというようなこの、きちっとした研究結果があるというこの事実はどう思いになられます、
っていうか、そこ、何かあった事実っていうのは、
はい、
何かの事象っていうかね、そのもの自体は一つなのかもしれないけど、
はい、
でもそれは、その時に自分がどういう状況だったかとセットで一つの形というか、 だと思うんですよね。だから、はい、見る人によってはいいことでも違う人が見たら悪いことっていうことだっていっぱいあるわけじゃないですか。
そうなんですよね、はい、
だからそれで言うと要はその時の自分の感情っていうのも一つの事実であって、
はい、
まあ、その記憶が曖昧っていう部分はね確かに人のことだから、
はい、
特に僕みたいないい加減な記憶力だと違ってることもあるのかもしれないけど、はい、でもそれが残ってるっていうことはそれなりのなんか強烈なインパクトがあったりとか印象があって、
はい、
まあ、例えばそれが事実っていうか他の人から見た時の事実とずれていると、
あ、はいはいはい、
いうことがあるかもしれないけど、
はいはいはい、
で僕はその時の自分の感性というか、
はい、
その感じた事実っていうのを信じたいな。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
うん、だから、あ、すごい良かったと思ってなんか記憶に残ってたものが、
はい、
なんでそんなことでみたいなのを言われたりするかもしれないけど、
うん、
いやその時僕はいいと思ったからそれはすごい良かったんだっていう風に、
はい、
まあ他の人に大したことなくても僕にとっては良かったっていう風に思えばいいわけだし、
うん、
なんか悪いことだったら、うん、次にそうなんないようにしようとか、
うん、
まあそこをさっきのパターンで言うと避けて通るとかそういうことじゃないんだけど、
はいはいはい、
うん、それは記憶として別にそんな気にすることじゃないよっていうことかもしれなくても、もうその時自分は嫌だったと思えばそれはそれで、
うん、
その時の気持ちっていうかな、なんか、うん、そっちを優先するかもしれない。
ああ、なるほどね。でもそれはいいことですよね。
うん、だ、ただそれがプラス他者が関わること、さっきの、
はい、
いいと思ったとか悪いとか思ったっていうのは自分自身だけで完結することだったらそれにしちゃう、周りから何を言われようがそうですけど、
はい、
その僕が感じたことに対して誰か第三者の人が関わることだった場合にはなるべく冷静に客観的っていうところ、
なるほど、ちょっと厄介なことができてくるわけですね。それは自己完結できないという部分が、あ、なるほどね、
っていうような何かの場合はなるべくその客観的な部分も考えるようにはしますけど、
うん、
まあ、基準はでも自分のその時の感性になっちゃうかな、
はい、あ、なるほどね、
うん、
ですね、第三者が、うん、いろいろ、まあ、いろんな意見をお持ちなときに、まあ、
うん、
自分の気持ちがぶれないようにですね、
うん、
まあ、なるだけ、まあ、客観的に判断するという要素もですね、
うん、
考えながら、まあね、まあ、それは自己完結とは言わないんですけど、それで一定の、結論をですね、出してみようというような、こう、まあ、うん、半助さん自身こう強い意志を持ってですよ、
うんうん、
されるというか、まあ、そんな感じの、うん、お話であると私は理解したんですが、
うん、
ですね、まあ、なんて言うんでしょう、いい面も悪い面もこう受け取り方をですね、
うん、
まあ、すごい悪いよ言い方をすればですよ、
うん、
まあ、自分が糧になるように受け取り方をこう若干変えてみようというようなことにもなるのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
はい、ね、悪いことばっかり、思ってても、
うん、
なんて言うんでしょう、まあ、さ、たまにはいいと思うんですよ、うん、自分をこう卑下すると言うんでしょうか、
うんうん、
まあでもね、それが終わったらやっぱり顔を上げて前へ進まなくてはならないというのが残念ながらですね、今のずっと下向いては生きていけないという現実もありますので、
そうですね、
はい、
うん、
そこらぐらいからですね、うん、自分自身をこう、修正をしながらというようなことなんですけど、これ、うん、なんて言うんでしょうね、私結構この辺はすごい お聞きをしたい部分でもあるんですけど、
ほう、
なんかものすごくね、都合よく解釈する自分が嫌っていうのがあるんですよ、
うん、 うんうん、
うまいこと説明できないんですけど、
うん、
なんて自己中に自分はあのなんて解釈してしまうんだと思った自分が嫌とかですね。
ああ、はいはいはい、はい。
そういうあのことに関してはやっぱりあれですかね、気にしなくってガンガンこういう時はやっぱりいいイメージというのをやっぱり自分に都合よく解釈してやる方がやっぱいいんでしょうかね。
どうなんでしょうね。まずそれでこう、うん、ね、本当の自己中になっちゃうのもどうかと思うので、
はいはい、
やっぱり客観的な視点っていうのは忘れちゃいけないような気がしますけどね。はい、ただ、はい、僕ね、いつ中学の時だったかな、
はい、
結局人に合わせるっていうことをずっとしてきてた時期があって、
はいはいはいはい、
これ多分ね、僕の自己分析なんだけど、
はい、
僕は幼稚園が生まれたところなんですよね。
あ、はいはいはい。
蒲田だったんですけど、
はい、まあ
都内の端っこ、
はい、
で今横浜も端っこなんですけど、
はい、
幼稚園に通いてる最中に引っ越したので、
はい、
うちの父が、自分で工場をやってたもんですから、うん、そこに要は父が通うときに車に乗ってって幼稚園に通ってたんですよ。
はいはいはいはい、
全然違うところからね、
はい、
で卒園して小学校は今の地元の小学校に通ったので、
あ、はいはい、
誰もいないわけですよ。
あ、
友達が、
あ、なんかそれすごいわかりますね。
で、うん、要は人に合わせてなんか友達になってもらうみたいなところがきっかけだったんじゃないかなと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
それがまあずっと引きずっていて、何かといえばその人に合わせる的なことをしてたですね。
あ、はいはいはい、
でそれ自分で気がついてなかったんですよ、
うん、
である時その担任の先生になんかそれをもろ言われて、
うん、
すごく自分自身ショックで、
うん、
あ、ほんまにそんな感じやわっていうのでね、
はいはい、
でそこからなんか自分自身のその考えとか、
はい、
気持ちをちゃんと持ってなきゃいけないなっていうのはそこからすごく意識して、そこから逆にひどくなって人の話を聞いてないとかねっていうね、
はい、
いろんな忠告だとかアドバイスとかもらえてもこうなんとなく響いてないとそのままふんふんって言っておきながら聞いてないみたいなたびたびするようになってしまいまして、
はい、
うん、でも昔は違ったのになっていうのを感じあるんですけど、
あ、
うん、
はいはいはい、
まあ、ただね、そういう自分自身の考えとかそういうのをしっかり持ちつつ、うん、
はい、
客観的にその相手の立場とかも考えられるようになっとかないといけないなというのは思いますよね、
うんうん、なるほどね、うん、まあ、もし仮に、すごいね鼓舞をする意味で自己中な考えをせねばならないときはそれはあえてね内と外とちょっと区分けをしていただくっていうのも工夫かもしれませんよね。
ああ、そう、うん、
うちに秘めといて、まあ、外には言わない的なね、ことも必要なんかもわかんないですけど、うん、でも、そうか、でもそういうことがあると、やっぱり、あれですよね、いや、私なんかね、まあ、うん、ずっと田舎に住んでますから、
うん、
もう、なんて言うんですかね、まあ、みんな自己中の塊みたいなのでも、寛容に暮らせるわけですよ、田舎行くほど。
そうなんですかね。うん、
極端なこと言うと、その、叩く叩かないで叩いてしまったら遊ぶ友達も減りますし、
うんうんうんうん、
マッチより目立つわけですよ、
うんうんうん、
だからなんかあれですよね、変に仲間意識があったりするわけですよ。
あ、はいはいはいはい、はい、
だから結構あれですよね、まあ伸び伸びとって言い方なんですけど、
うんうん、
結構勝手に育ってるっていうところはやっぱありますよね
うん、うん、でも逆にさ、はい、そういうのって、
はい、
こうお互い尊重し合ってってたりするんじゃないの、自然と。
そうですね、折り合いをつけるのは上手くなるかなと思うんですけど、どういうことかっていうとね、うん、なんかこうまあ、みんな色が違うわけですよ、
うんうんうん、
個性的というんでしょうか、
うんうん、
で多分なんかたくさん人がいるような世界でしたら排除していっても成り立つんですけど、
うんうんうんうん、
田舎は成り立たないですから。
ああ、そっかそっか、
はい、 で、まあ仕方がないよなって、でも俺はそんなことは認めるわけにはいかないけどって言ってても毛嫌いはしないですよね。
うんうんうん、
なんかそういう人もいるんだ的な、なんか、
うんうん、
まあ、割かしだからそういうとこは寛容なんかなと思ったりしますよね。
うん、
ただもうそれはね、人の絶対数も少ないですし、
うんうん、
はい、まあ、それでね、思いっきりなんか、例えば、私自身が君のそういう考え方が気に入らないからって言ったところで、
うん、
という、あのね、後の反動とかもあるんで、
うん、
まあ、いろんなことをね、総合して考えると、その方の方がいいんではないかなという、あの、昔からの知恵なんかなと、ふっと思ったりするんですけど。
なるほどね。はい、そっか、だからやっぱり、そういう、村っていう言い方も今、なんかないだろうけど、
はい、
人の少ないところだと、
はい、
こう避けて通れないから、
そうですね。
受け入れざるを得ない部分もあるだろうし、はい、逆に言うと受け入れてもらってる部分もあったりするんだろうけど、
あ、そうです、はい。
人がいっぱいいるとね、
はい、
もういいやってなったら、別にその人じゃなくても他にたくさんいるわ、みたいな、
うん、そうなんですよ。
感じになるもんね。
あの、多分もう自治会のああいう姿を物語ってると思うんですけど、
うんうんうん、
私らのとこはやっぱり、いまだにこう、なんていうんですか、そういう会議で、出てこられない方って、まあ、あんまりいらっしゃらないんですよ。
うんうんうん、
確かにね、その、町から引っ越しされて、
うん、
まあ、その、新興住宅地みたいなとこにいらっしゃる方は、参加しておられない方は当然いらっしゃるんですけど、
うん、
でも、あれですよね、それでも言い方悪いですけど、街中にある自治会に比べると、すごい、まとまりはあると思いますし、出席率も高いと思いますし、
うんうんうん、
はい。うん、まあまあ、それがいいんだか悪いんだかというところもありますが、はい。
ね、
はい、うん、ですね、それで、まあ、そうですね、その客観的なことも、まあ、加味しつつなんですけど、
うん、
その次がね、ちょっと大事な部分かもしれないですけど、
うん、
さらにその先の、到達地点とでも言うんでしょうか。
うん、
はい。そこら辺のこう、さらに先とか、先の道中ですよね。これから進むべき、
うん、
こういう方法があるとか、こういう姿で、いてる方がいいとかっていう、それもイメージできて、
うん、
できたらやっぱりね、到着地点までイメージできると、さらに、なんていうんですかね、次へこう自分が動きやすくなる、行動へこう促すようなイメージ作りに役に立つんではないかなと、思ったりするんですけど、ここまで来るとかなり難しいんですよね、
うん、
これ。
そうね、はい、具体的なその到着イメージとか、
はい、
そこをどう通っていくのかっていうのが、うん、どれだけ具体的にイメージできるかで実現のあれが変わってきそうですよね。そうなんですよね、
うん、やっぱりよりたくさんリアルにイメージできると、
うん、
いろんな段階でこう、まあ、なんて言うんですかね。あ、ここは一つ、経過とか、ここは一つ結果とかっていうのが分かりやすくなるから、
うんうん、
やっぱりイメージは多くできた方の方が、まあいいのかなと思ったりはするんですけど、
うん、
まあなんせ、分かりにくい話でもあるんで、私、このことに関してはすごい実は悩みまして、
うん、
ちょっとあんまり、このイメージの話して、私またこのイメージがあんま分かんなかったんで、はい、これを結構具現化してらっしゃる方はどういう方たちなんだろうって、実は思った時に、プロスポーツ選手をちょっと思い浮かんだんでした。待ってれば、すいません。はい。じゃあ、この方たちを、観察してみようということで、ちょっと観察をしたんですけど、うん、あれですね、やっぱりね、その到着地点と今すべきことっていうのを分けて考えておられる、うん、ようです。はい、
うんうんうん。
どういうことかっていうとですね、まあ、うん、目標っていうか、もう最終到達地点なんて、運不運もあるじゃないですか。
うんうんうん、
そういうことは、ものすごくやっぱり、うん、スポーツ選手って心得ておられるとこあるじゃないですか。
うん、
でも、それまでの道中は、自分が例えば持ってる技術を最高の状態で出そうっていう努力をやっぱりするのが第一らしいんですよ。
うんうんうん。
まあ、ゴルフのパットで言うとですね、
うん、
カップインの場面をイメージするわけではなくて、
うん、
まさにこうボールが転がっていく、いいイメージをたくさん、それもたくさんの方がいいらしいです。
うん、
例えば右から入るとか左から入るとか、うんうんうん、私あんまゴルフしないでよくわかんないですけど、いろいろありますよね、うん、はい。そういうなんをやっぱりイメージされて、そのショットに、目の前のその、パッティングに集中されるそうです。
うーん、
やっぱりこれかなと、真似するべきとこはという、思ったりもするんですけど、このどうでしょう、半助さん、その、まあ、最終到達地点、まあ、何が最終到達地点なのかっていうのは、まあ、いろいろあるかとは思うんですけど、その今目の前にやらなくてはいけないことを、まあ、最高の状態でするために何が大事なんだということをきちっと考えて、でそれをイメージして行動すると、とりあえず目の前のことなんですけど、これちょっと私今自分で言ってても耳の痛い話なんですけどね、ものすごく不得意なジャンルやと 思ってるんですけど、これどう思いになられます、この目の前の仕事を。はい、
だからどう、結局その目の前にある仕事を飛び越えた先とかさ、これをやることによって次何があるかとかっていうのも考えるし、まあこの今ある目の前にある仕事をどうやって、その手順とかね、のもあるだろうし、そのイメージするものっていうのは、なんか、漠然と一つっていう感じもするんだけど、そうじゃなくて、いろんな、いくつもイメージしなきゃいけないんだよね、きっとね。
そうですね。
何、その、中期、長期とかね、短期みたいな計画を立てるのと一緒で、それもいろんな、例えば仕事のことであったりプライベートであったりとかっていろいろになってくると思うんだけど、僕もこれは苦手な方なんでこう、その短期的なの、要は戦略よりも戦術的になっちゃっているというかね、この目の前のどうやっつけるかみたいなことばかりにこう来ちゃっていたので、まあ、冒頭にも話しました、そのGoogle カレンダーを使ってですね、計画的にやるために、情けないんですけど、やるためのまず第一歩としてですね、自分がどういう時間の使い方をしているのかをちゃんと把握しようと、いうことで今やり始めていて、まあ、いい感じって言ったのは、そこら辺がすごく見えてきそうな感じなんですよ。
あ、
完全にまだ把握ができてるとかいうとこまでたどり着いてないのがお恥ずかしい限りなんですが、だからやっぱりそういう、要は自分の能力自体測るっていうことをしないとかなと、その道順をイメージするにしても、例えば理想的にまあ1年ぐらいでこんな形になってて、これぐらいの手順を踏めば一年でこれぐらいになれるよねって思うけど、自分の足が実際はその3分の1ぐらいしか進む能力がなかったら、全然到達しないわけじゃないですか。で、こういういろんな物事に対する能力って、まあ、身体的なもので言っても、なんか勘違いしてるっていう話もなんかあるかってしたと思うんですけど、いろんなものに関して誤差が出てきてる感じがするんですね、今自身。あの、仕事の作業的なもので、要は手慣れてきたというか、やり慣れてきたものに関しては、思っていたり進めるけど、感性的な部分とか、変に悩んじゃうようになってる部分とか、そういうので、時間がかかるようなものもあるし、だから一回自分がどれぐらい今できるのかっていうのをね、あの、しないとそのビジョンっていうか、それが漠然としたもののままで終わってしまいそうっていうちょっと心配っていうか、脅迫観念じゃないですけども、っていうのがあって、ちょっとこれ時間かけて、かかっちゃってるんですけど、先週お話したね、トゥードゥー使ってみたりカレンダー使ってみたりみたいな、ちょっともがいてもがいてしてるような状態なので、
でもやっぱり、自分をね、なるだけ、まあ、自分のことは客観的にはなかなかやっぱ分析しにくいんですけど、そこをあえて頑張って、やって現状をきちっと把握して、でそれを基準にですよね、やっぱりね。
なのでちょっと冷静に、まあ、これこういう風にしたいんだっていう、まあメンタルな部分もあるんだけど、実際にどんだけできるんだっていう部分が、いやーちょっと自分が思っているよりだいぶいろんなとこが変わってきてるぞっていう、いうのがあるので、 だから早くこの具体的なイメージができる、ね。
はい。
だから、これ、うん、いろんなことについて、まあ、仕事を一つとっても、
はい。
こういう方面の仕事とか、ああいう方面の仕事はこうとかっていう、いろんなところの到達点を、夢を描きたいなっていうのは、
はいはいはい。
うん。だからあんまり、なんて言うんだろう。単純に夢っていうよりも、もっと、なんていうのかな。真剣に目指せる夢みたいな。うん、
はいはいはい。
のをもうちょっと具体的な道筋も立ててみたいし、はい、いうのもあってね、うん、今やってるところですけどね、うん、
やっぱりあれですね、うん、この具体的に自分が踏み越えていける目標値でないともちろんダメでしょうしね、まあ、本当にものすごく遠い目標はすごい壮大なことでいいとは思うんですけど、
うんうんうん、
はい、目の前の通過点はやっぱりね、極端な話1分でこれをするとか、そういうやっぱ具体性がないとなかなかうまいこといかないですからね。
そうですね。
はい。
うん。
その辺が、肝になってくるのかなと思いつつ、でも、そういうことも含めて、イメージングがこう、できると、よりスムーズに、行動できるということの今日はお話だったんですけど、私、本当に、うん、あれですね、もう、こんな相談に全部はできなくってもいいんですけど、一番最初にお話しした、川があって、自転車で横を通ってた時にはまらないようにだけはやっぱり心がけたいなというのが、
はい。
思っております。
はい。
はい。はい。ね、はい。すいません。というわけで、うん、本日はですね、イメージって大事なんですよというお話をさせていただきました。
う
ん、
そうですね。まあ、はい、できたらやっぱりいいイメージをいっぱい。
そうですね。はい。
浮かべられるようになりたいですね。
はい、
はい
はいはい、というわけでお届けしましたミリと、うん、
ハンスケでした。
ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。